デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、6月9日、回でございます。今回はですね、ちょっと結構前の事件なんですけれども、ちょっと調べ物をしていたらですね、目にかかったあまたある事件の中でも、腹が立つ事件っていうのも結構あるんですよね。あんまり私、事件、殺人鬼について感情的にはならないんですけれども、悪意だけが残る事件っていうのが結構ありまして、それは一体どういう事件かというと、やはり犯人が捕まっていない事件ですよね。捕まっていて、刑を受けて、まあ、死刑だったり懲役何年っていうのって、落としどころとしては、私はまあ正しいのかなと思うんですけれども、遺族感情を考えても、まあしょうがないんで、この、何ですかね、現代ルールの中では、敵討ち法とかあればいいですけど、まあ今はないんで。だからね、極刑になるのを望むって言って極刑になって、まあ、殺人事件とかだったら失われた命は戻ってこないんですけれども、一応その人が再度同じことはしないよねっていう、まあ無期懲役とか死刑っていうのはそういうことですよね。同じような悲しみを負わなくて済むよね。可能性は低くなるよねっていう事件の収め方としてはまあ、現状ではそうなのかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ犯人が逮捕されてなくて、のうのうとね、この現代を生きているとなるとやっぱ腹は立つ。その中でも、かなり特筆されるべき事件っていうのがありまして、それを今回は紹介したいと思います。四日市ジャスコ5人逮捕死亡事件という事件があります。こちらはですね、2004年2月17日に、三重県四日市市で発生した5人逮捕により、68歳の男性が死亡した事件である。まあ、知ってる人もいると思うんですけどね、これは本当に何とも言えない気分になる事件ですね。概要を読み上げてみましょうか。四日市市のジャスコ四日市、これ小平っていうのかな、小平かな、ショッピングセンターにある ATM コーナーにおいて、68歳の男性が女性の財布を盗んだとして、店員や買い物客ら3人に取り押さえられ、居合わせた四日市市南警察署の警察官に引き渡された後に死亡した。男性の死因は高度のストレスによる高血圧性心不全と不整脈と発表された。三重県警察は翌18日、被疑者死亡のまま男性を書類送検した。三重県警察は2005年、店員や買い物客が男性を制圧している間に、現場から立ち去った女性の防犯カメラ映像を公開した。県警は女性が犯罪に関与したとは断定できないとしており、容疑事実を特定できないまま関係者の画像を公開することは、グリコ森永事件における狐目の男以来の異例の措置である。2011年5月、津地方検察庁は男性の無実を認めて被疑者保障として1日分の最高額である12,500円を遺族に支払うと通知した。12,500円を払うってね、なかなかですよね。2011年9月、名古屋高等裁判所において、三重県に対して約3644万円の賠償判決が下された。これは、2007年に男性の遺族が警察官の度を超えた対応により、男性が死亡したとして、三重県を相手取り約5700万円の損害賠償起訴を地方裁判所に起こした。この起訴に対し、三重県側は対応は適切だったとして争う姿勢を示した。2010年11月18日、津地方裁判所にて原告の訴えを一部認め、880万円の支払いを命じる判決を出した。判決で、堀内照美裁判長は制圧行為は必要かつ相当な限度を超え違法として、 制圧行為の違法性を認めたが、死亡との因果関係は認めなかった。遺族側は27日控訴。2011年9月、名古屋高等裁判所での控訴審判決で、死亡との因果関係を認めなかった一審判決を変更し、三重県に対し約3644万円の支払いを命じた。三重県が上告を断念し、判決が確定したという事件なんですけれども、これ一体何が起こってたかっていう事件ですと、おじいちゃんがね、ジャスコの ATM でお金を下ろそうとして、ATM の前でお金を引き出したら、近くにいた女性が、それ私のお金よっていうふうに、なんか、奪おうとしたんですよね。それでそれを揉み合いになってると、女性が私のお金、私のお金みたいなふうにギャーギャー言ったんで、周りにいた人たちが、それを信じて、そのおじいちゃんが女性のお金を盗んだんじゃないかと思って、抑え込んだっていうことですね。それでさらに警察が来て、抑え込んで、男性は自分の金だっていうふうに言っても、ATM ってカメラがついてますからね、それ見ればすぐわかるんだと思うんですけれども、そこでその人のお金だったっていう、狂言を言った女性は逃げて、で、制圧されてる間にその男性は、呼吸困難で多分死んじゃったんでしょうね。抑え込まれて。多分、うつ伏せに抑え込まれたから呼吸ができなくなって死んじゃったのかなっていうふうに思いますけれども。この人はね、なんかハムスターの餌かなんかを買おうとして ATM でお金を下ろしてたなんていうのもちょっと記事で見ましたけど、まあ、殺され損ですよね。そしてその狂言を言ったギャーギャー騒いだ女っていうのは逃げたままいなくなってて、でそれがネットで写真飾られてるんです、見れるんですけど、なんかおっかない顔してるんですよね。そのわざとその顔にして撮ってるのか分かんないんだけど、そういうそんな顔のさ、なんかおっかない顔になっていたら絶対分かるだろうと思うんですけど、たまたまそのカメラの状況がね、そういう怖い顔に映ったのかなっていう気はしますけれども、でその人は結局捕まらずにいる。今もどこかで生きている。というところですよね。こういう事件って結構あって、池袋だったっけ、学生が、太った会社員に突き飛ばされて階段から落っこって死んじゃったのを、未だにね、家族が追っかけてるんだけど見つからなかったりとか。まあね、ちょっと悪意を持って人を攻撃して、その人が姿勢でまだのうのうと生きているんじゃないかっていう、こちら側のイメージをさせる事件っていうのはやっぱり腹立ちますよね。だって、そいつら次やるかもしれないってことですからね。その時に捕まえてれば、次は起こらないわけじゃないですか。でもまあそういう悪意を持った人たちがまた姿勢にいて、いつその引き金を引くのかが我々がわからないで戦々恐々とした日々を過ごすというような流れの事件であります。これ、警察官が抑え込んだのが悪いっていうふうに、無理やり、なんていうんですか、終わらせてます。後始末をつけてるけど、これ違うでしょって話ですよね。その金を奪おうとした女性が一番の問題なわけじゃないですか。そう言われたからみんな助けたわけですよね。人の善良な部分を悪意がコントロールしたっていうところだと思うんですよね。で、今ね、なんかね、警察官とかって確かこの事件があったからかわからないけど、電話とか交番行って暴れてるやつがいるって言うと、抑え込みとかやっぱしないでって言うんだよね。殺しちゃうかもしれないから。人ってね、なかなか死なない割にはすぐ死ぬっていう、その、矛盾した生命体なんですけれども、なかなか死なない割にはね、すぐ死んだりするんですよ。本当に。だからね、そういうふうに警察も、抑え込まないように、囲むようにする。だから7、8人で行くっていうね、人数の多さでやるっていう感じなんですけども、こういう、もう本当にこれって典型的な冤罪事件ですよね。 これジェンダーの問題なのかなとも考えたりもしたんですけど、やっぱり男性と女性が揉み合ってたら、女性の方が体力的に不利だから、女性側にみんな味方しちゃうっていう。なんか難しいですよね、この辺ってね。確かにこう、助けてとかって言われたら、男性方があんまり助けてって言わないじゃないですか。お金ひったくられたりとか、なんかあったとしても。それぞれの揉み合いだったら、だからちょっとね、この辺難しいなっていうふうに思ったりしますよね。もし自分がその場にいたとしたらっていうのを考えると、やっぱり女性がお金取られるとして助けてとか言ったら反応しちゃいますよね。でもなんか ATM の前でお金取るやつっていいのかなっていうちょっと思う部分もあるんですけど、まあいるんでしょうね、きっとね。っていう事件でね。まあ、これ以降、警察が制、あ、でもあんのかな？警察が制圧してる最中に人が死んでしまうっていうことは。あ、まあね、人死んじゃいますからね。呼吸できなかったら。でもね、本当にこう、不幸中の不幸ですよね。自分でお金を下ろしてたら、言われて、お金泥棒とかって言われて。だから、これを、この事件をもしなくしたいというか、同じことさせないようにするんだったら、警察官に、そういう、殺すような抑え込みをさせるとかっていうよりも、そもそも論で、貨幣やめろって話ですよね。お金を下ろすから、その付近に人がいて、金金言ってくるわけであって、最初からもうね、スマホで今よくある、電子決済とかでいいんじゃないのって思っちゃいますよね。そしたら銀行に寄ったり、いわゆる現ナマっていうやつを見せる必要ないから、そんなトラブルにならないですよね。スマホを盗まれるぐらいじゃないですか。あるとしても。だから、それでそのスマホにどれだけお金が入ってるかなんてわかんないし、指紋とか、あと毛も、なんだっけ、目の色彩、網膜認証でしたっけ？そういうのでやってればね、お金も使いづらい、奪っても使えないだろうから、そういうのでいいような気がするんですけどね。まあ、これはやっぱり、現金社会の悪しき問題ですよ。それでいて、そうね、おばはんはどうしてるんでしょうかね。もうそこそこ、2004年の事件だからいい年になってるとは思うんですけれども、どっかの ATM でまたお金とかって叫んだりしてるんでしょうかね。こんな事件にはちょっと会いたくないものですよというふうに思った事件であります。まあ、冤罪っていうかね、こればっかりは、冤罪っていうか単なる被害者ですよね。誤認逮捕ってのは被害者、被害者。要するに悪い奴がいて、それに巻き込まれて、殺されてしまった不幸にも、車に跳ねられたもんですよね、だから。だからこの、叫んで逃げた女が一番悪いんで、そいつを殺人罪として捕まえないとダメですよね。殺人教唆ですよ。というような感じのね、むかっぱらの立つ事件ですね。あと、なんだっけ、誤認逮捕の事件って、他にあったっけ？まあ、いっか。今回はこんなところで、皆さんもね、お金が動く場所にいて、事件に巻き込まれそうになったら、走って逃げる。 距離を取るっていうことをお勧めしますよ。まあ、こんなところで、デスラジオ、こちらのポッドキャスト版、Spotify のポッドキャスト版と、また別にね、Amazon の Audible 有料版っていうのがありまして、そちらではですね、テーマを決めて、事件を4つないし5つですかね、キャットさんと2人で話をして、そして、それぞれの事件に関する考察なんかをクロストークで1時間、話しておりますので、この無料版と有料版どちらもですね、最近はもう別々ので事件ばかり話してるんで、重なるってことも少ないと思います。楽しめると思うんで、よかったら聞いてってください。一応ね、毎月更新、有料版は毎月更新、こちらの無料版は一応ね、毎週更新みたいなのを心がけているので、聞いていっていただければなっていう思います。今回ちょっと短かったんですけれども、長いのやろうと思ったんですけど、ちょっとね、その有料版の方に回そうかなと思って、ね、短いのになっちゃいました。それではまた。